本日は教会歴、教会の暦、教会歴においてペンテコステ聖霊降臨日と呼ばれます。今から1994年ほど前、イエス・キリストの弟子たちが一堂に会して祈りに専念していた時、弟子たちの上に御霊なる聖霊様が臨まれ、世界で最初のエルサレム教会が誕生いたしました。その教会誕生までのいきさつを、使徒の働き2章と1章と2章の御言葉のうちに見てまいりましょう。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。まもなく聖霊によるバプテスマをあなた方は受けるからですと。そうイエス様、ご復活の主イエス様は弟子たちに仰せられました。こう仰せられ、イエス様は弟子たちの見ている前で挙げられ、雲に包まれて見えなくなられました。主イエス様の昇天は弟子たちにとって不思議な出来事でありました。しかし彼らはいつまでもそこに佇んでいるわけにはいきませんでした。弟子たちはイエス様のご命令に従ってオリーブ山からエルサレムの町に帰り、泊まっている家の屋上の部屋に上がって、皆心を合わせて祈りに専念していきました。この1章13節、1章13節の泊まっている屋上の部屋とは、おそらくイエス様が弟子たちと最後の晩餐をなさられた場所で、弟子たちはそれ以来よくそこに集まっていたのでしょう。その家はおそらくマルコの母マリアの家であったものと推察されます。その祈祷会に集まっていたのはイスカリオテのユダを除く11人の弟子たちと、夫人たちやイエス様の母マリアとイエス様の兄弟たちでした。1章14節に記されているイエスの兄弟たちとは、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンと妹たちでしたが、彼らはイエス様の在世中はイエス様を救い主キリストと信じることはできませんでしたが、イエス様の十字架、死と死からのご復活を目の当たりにして、信じないものから信じるものへと変えられていったようです。これらの人々は心を合わせて祈りに専念するうちに、それまで目まぐるしく体験した一連の出来事であるイエス様の十字架、死と死からのご復活、復活後の40日、そして昇天に至るまでの数々の出来事を思い起こしていったのでありましょう。そしてそれらの過ぎ去ったことごとの中に、いろんな場面が思わよく、また気まずく、痛みや苦しみや罪責感を伴って思い出されたことでありましょう。あの日、あの夜、ペテロが3度もイエス様を否定したこと、その時のイエス様の悲しみに満ちた眼差し、イスカリオテのユダがイエス様に背き群れから脱落してイエス様を銀貨30枚でユダヤ教当局者たちに売り渡してしまったこと、イエス様が捕らえられた時、マルコとおぼしき一人の青年が命惜しさに雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げ出したこと、また他の弟子たちも互いに足を引っ張り合い抜け駆けを考えて疑心暗鬼に陥っていたこと、トマスがよみがえりの主イエス様の手と脇腹の傷に触ってみなければ決して信じないと疑ったこと、ペテロがよみがえりの主イエス様からあなたは 私を愛していますかと三度も問いかけられたこと、そのように多くの挫折と失敗のあったエルサレム。しかし弟子たちはそのエルサレムの町を離れないで、一つところで祈りに専念していたわけですね。それらの過ぎ越し方をまざまざと思い出しながら、弟子たちは心からの悔い改めの涙をもって、懐かしいイエス様を救い主と信じ告白申し上げ、切なる祈りを捧げていったことでありましょう。聖霊があなた方の身に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そして私の証人となりますとのイエス様の約束を信じて、ひたすら聖霊を待ち望む、聖霊を待ち望む祈りを捧げておりました。次の一章十五節を見ますと、その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたがと記されています。祈りの場は日を重ねるごとに増し加えられていき、数日のうちに120名ほどになったとここに記録されています。こうして弟子たちは心を合わせて祈りに専念し、胸の決意を補充し、さらに祈って聖霊が注がれるのを祈り待ち望んでいたのでありましょう。5日たち、6日たち、7日たっても何も起こりませんでした。何も変わったことはありませんでした。それは海の苦しみに似た弟子たちの信仰が試される危険期間であったものと思われます。しかしとにかく彼らは祈りに打ち込み、祈りに専念していきました。次の2章1節を見ますと、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろんな言葉で話し始めたのです。ついに弟子たちが祈り待ち望んでいた約束のご聖霊が五旬節の日に弟子たちのうちに臨まれたのです。五旬節、すなわちペンテコステとは50日目の祭りという意味で、過ぎ越しの祭りの翌日から数えて7週目のことで、7週の祭りとも呼ばれていました。またこの日は初穂を捧げる刈り入れの祭りとも呼ばれて、小麦の初穂を捧げる感謝の日であり、過ぎ越しの祭りと刈り用の祭りとともに、ユダヤ人の成人男子がエルサレムに礼拝を、エルサレム神殿に巡礼しなくてはならない三大祭の一つでありました。それでこの日はイエス様が十字架につけられた日以来最もよく賑わった日でありました。ですからエルサレムの町が最も賑わう五旬節の日の朝の祈りの時刻に、皆が同じところに集まって祈っていたというのですね。その集会中の弟子たちの上に約束の御霊なるご聖霊が下られたというのです。その時聖霊は2つの超自然的な印を伴って弟子たちに臨まれました。その第一はこの2章2節に記されていますように、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったというものです。その時実際に激しい風が天から吹いてきたというのではありません。ここで言われている風とか息というものは、聖書において聖霊を意味する言葉としてたびたび使われています。イエス様ご自身もかつてニコデモという人との会話の中で、 風は思いのままに吹きます。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じですと仰せられました。ですからこの2章2節において、激しい風が吹いてきたような響きが天から聞こえてきたとは、聖霊が天の父なる神様の身元から下ってこられたことを示しています。そして第二の印は、この2章3節に記されていますように、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったことです。ここで言われている火とか炎というものも、聖書において聖霊を意味する言葉としてたびたび使われています。モーセが主なる神様から出エジプトの働きを果たすように召された時の燃える芝の出来事などは、火によって聖なる神様の御臨在を表しているものです。またバブテスマのヨハネは主なる神イエス様を指し示して、聖霊と火でバブテスマを捧げる方と申しました。これは徹底的に人の罪や汚れを滅ぼし尽くす、焼き尽くす火としてのバブテスマを意味しているのかもしれません。さらに興味深いのは、それが単に炎のようであったというのではなく、炎のような舌が現れと言われているところですね。この2章3節に記されている舌、舌とは言語とか言葉ということを意味する言葉です。すなわちこの舌とは、福音の言葉を語らせる聖霊の働きを指すものと思われます。まさに福音である十字架の言葉は、あたかも全てを焼き尽くす火のように、隠された私たちの罪や見えない不義も暴き出して、神様の光のもとにさらけ出さずにはおかない鋭い言葉であります。そしてこの2章2節と3節に記されている、激しい風が吹いてきたような響きにしても、炎のような舌が分かれておられるにしても、それ自体が聖霊なのではなく、聖霊降臨に伴った印でありました。では聖霊が下られたその時に何が起こったのでしょうか。次の4節に記されていますように、皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたのです。その言葉は意味のわからない神秘的な言葉や、エスペラント語のような国際語なのでもありません。2章8節に記されていますように、それぞれが生まれた国の言葉で弟子たちは話し出したというのですね。次の2章9節から11節のところに、今から2000年ほど前のその当時のローマ帝国全域に住む民族の名前が挙げられていますが、それらの人々の話し言葉は皆違っていました。それらの民族の国語はそのまま、方言もそのまま、つまり国民性や民族性、地方色はそのまま用いて、唯一の真理であるイエス・キリストの福音をこの時ペテロをはじめとする弟子たちは証しし始めたというのです。これはイエス・キリストの福音が全世界のあらゆる民族にそれぞれの国の言葉で述べ伝えられていくことを象徴しておりましょう。現在世界には部族語も含めて6000ぐらいの言葉があるようですが、そのうちの2300余りの言葉に聖書の御言葉福音は翻訳されているんですね。これほど多くの言葉に翻訳されている書物は聖書以外にはありません。上越市に高田聖書教会がありますね。塚田牧師が 牧師としておられるあの教会、あの塚田健牧師の、確かお姉さんがウィクリフ翻訳宣教師の一人として、あのインドネシアの、あの国言葉部族語を翻訳されるのに従事しておられる、そういうお姉さんご夫妻であられますね。多くの善と優位な青年たちがイエス様の御言葉をそれぞれの国言葉部族語に翻訳するために本当に生涯をかけていらっしゃる、そんな姿もよく目利きさせていただいております。そして聖書翻訳宣教師や多くのキリストの証人たちによってイエス・キリストの福音が全世界の人々にそれぞれの国言葉で語られ明かしされ、福音を聞いて信じる人々が起こされていくときに、再び全地が一つの言葉によって回復される時が来ると聖書は告げています。この使徒の働き2章のところに手を挟んで、後ろの方のこの新約聖書の後ろの方のヨハネの黙示録7章9節をご覧いただきたいと思いますが、聖書の後ろの方の500ページですね、500ページの500ページのヨハネの福音書7章9節をご覧いただきたいと思いますが、イエス様の弟子ヨハネはその時の様子をヨハネの黙示録7章9節と10節においてあらかじめ次のように述べています。7章9節、その後私は見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあると、ヨハネは天の御国におけるその光景をヨハネの黙示録7章9節と10節においてそのように述べています。すなわち21世紀初頭の現在もなお世界の人々の言葉は6000もの言葉に分かれていますが、やがて来るべきその日その時、神様の妹に天の御国に召し集められた数えきれぬほど大勢のクリスチャンたちが救いと勝利の印としての白い衣を着、天に夏目足の枝を持って、救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあると一つの言葉を持って、父子聖霊なる三位一体の神様を褒めたたえ申し上げるというのですね。現在この地上に生かされている私たちは世界のあらゆる国の言葉で父と子と聖霊の三位一体なる神様が褒めたてられますよう福音を時が良くても悪くても明かしさせていただきたいですね。イエス様の十字架死と死からのご復活に関する良き知らせ福音を自分の言葉で、置かれている地域や職場、学校や家で慣れ親しんでいる言葉で明かしさせていただきたいですね。特にそれぞれのご家庭の中で、また教会の交わりの中で言葉が通い合うように、お互いにしっかりと耳を傾け合い、御霊様の助けを導きをいただきながら言葉と交わりがさらに回復されますよう努めてまいりましょう。私たちの教会の交わりが回復されて豊かに祝福されていくためには、どうしてもお互いの間におけるコミュニケーションが必要ですね。コミュニケーションとは、お互いに願っていることを正確に言葉で伝え理解し合うことですね。 私も含めてとかくコミュニケーションの苦手な私たちが教会の交わりをさらに豊かに祝福され回復させていただくためには限りない努力と知恵祈りが必要ですね。何よりも相手の方をありのままに受け入れ、相手の方を非難したり無視したり責めたりせずに穏やかに謙遜に忍耐を持ってお互いの言葉の回復に努めてまいりましょう。なぜなら私たちはそのまま放っておいたらお互いに離れ離れになっていく傾向が多分にあるからです。イザヤ書53章6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったと言われている通りです。私たちは何か問題が生じたとき、お互いに背を向けて離れ離れになってしまうのではなく、意見や態度、感情を率直に分かち合っていくことが求められているのですね。私たち一人一人はイエス様から愛され、イエス様の命がけの愛によって罪許され贖い取られたイエス様の身からとなる教会の限りない大切な大切なお一人お一人なんですね。ですから耳を覆って背を向け合わないで、かえって聖書の御言葉を中心に据えて御言葉からの分かち合いと互いのコミュニケーションを図ってまいりましょう。そのようにして自然な形でご聖霊が交わりの回復と祝福をもたらしてくださるように共に切に祈り求めさせていただきたいですね。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのですとエペソ人への手紙4章25節に勧められている通りです。イエス様が十字架にかけられようとしていた時、サタンは激しく弟子たちに語りかけ、ユダはイエス様に失望して金貨30枚でイエス様を祭司長たちに売り渡してしまいました。イエス様の十字架を前にしてサタンが働きかけたのはユダだけではありませんでした。ペテロ自身においてもサタンは激しく巧妙に働きかけてきたわけですよね。主様が捕縛され連行された大祭司の中にはね、夜焚き火の炎が揺らめく中で、あなたはナザレ人イエスと一緒にいましたねとの召使いの女性の言葉にペテロは3度そんな人は知らないとイエス様を否定したわけですね。するとイエス様のお言葉通り鶏が鳴いたのです。その時イエス様が振り向いてペテロを見つめられたのです。ペテロは鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますと言われたイエス様のその言葉を思い出して外に出ると激しく泣いたのでした。あの出来事からおよそ50日後、ペテロの心の底にはなお自らの罪に対する責めや痛みや苦しみが残っていたことでありましょう。しかしイエス様はそんなペテロにあらかじめ仰せくださいました。シモン、シモン、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様はあらかじめシモン・ペテロに仰せくださいました。そして死後3日目に死者の中からよみがえられたイエス様は、弟子たちと初めに出会ったガリラヤ湖のほとりでペテロに、あなたは私を愛していますかと3度問いかけられたのでした。 それから私の羊を飼いなさいとペテロに新たな証明をもたらしてくださいました。それからエルサレムに戻って10日間祈りに専念していた弟子たちの上にシエス様の約束の聖霊が激しい響きを持って下られたのです。この使徒の働き2章の使徒の働き2章32節に記されていますように、使徒の働き2章32節に記されていますように、罪と死の恐れや不安から解き放たれ全く自由にされたペテロは聖霊に満たされて立ち上がり、このイエスを神はよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですと力強くイエス様を証しさせていただいたのでした。こうして復活の主イエス様がお使いしくださったもう一人の助け主聖霊が弟子たちに注がれることによって初代エルサレム教会が誕生したのでした。ご聖霊は21世紀初頭の現在においてもイエス・キリスト様を信じる一人一人の群れ教会の宣教と交わり教会形成の原動力であられます。また北新潟キリスト教会においても願わくはご聖霊と御言葉の導きのうちに私たち一人一人の唇と心が開かれ自由にされてお互いに真実を語り合い福音の良き証人として共にイエス・キリスト様の十字架の死と死からのご復活こそ私の罪のため救いのためと福音の喜びを共に周りの方々に証しさせていただこうではありませんか。一言になります。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。主イエス様の御体なる北新潟キリスト教会のお一人お一人の上に、また新潟山形選挙区諸教会の皆様お一人お一人の上に、いよいよ御霊なるご聖霊様が御言葉とともにお望みくださり、書にあって福音の証に生きる教会といよいよならせていただけますようにお願いいたします。また神様、道の途上にあられるお一人お一人の上にも神様の慈しみの御手が差し伸べられますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
それではご一緒に賛美をいたします。新聖歌415番1節と2節。